はい、皆さんこんにちは。今回は日本ではなぜ外出禁止にならないのかっていうことについて私の言葉で述べていきます。別にね、盲信する必要はありませんので、まあ、一つの意見として捉えていただければ幸いです。緊急事態宣言が昨日1月18日に出ましたが、飲食店は午後8時までしか店内で飲食することはできません。まあ、仮に営業するとしても持ち帰りだけの営業にしましょうということです。今そういう制限がかかっているのが、接待を伴う飲食と、前ありましたよね。キャバクラとかそういうホストクラブとか夜の街っていうのがまずは摘出されて、で、その次は第二段階として飲食店、生活必需品のところはかからないかって言ったら、将来的にはここも弾圧されるかもしれません。行政が今のまま強ければって話ですけれど、実際ヨーロッパでもね、その生活必需品を売ってる店員が尋問されないかといったらそうではなくて、おそらくされてるでしょうねっていう、一目見たらわからないですからね。あとマスクでもね、マスクの件においても喘息でね、ちょっと息がしづらくて、そういう医者の証明書があったとしても、警察にそれを取り上げられて、マスクやるようにっていうふうに、もう本当に脅迫じみたことやってますよねって。でも それ言われたからってこっちから抵抗する手段はないんですよ。そういった国々はね、日本ではそういう身体拘束とか不当に命じることはできないっていう、憲法上で保障されてますし、それでその憲法拘束、不当に拘束されないっていう、何人もっていう、そういうことに基づいて、憲法に基づいて、法律も脅迫罪なり強要罪なり、ね、そういうものも、要するには脅迫したり強要することをやると、懲役なり罰金なり課せられますよっていう、そういうことありますよねって、そういうものが法律にも規定されてますねって。実際ね、鼻出しマスクの件についても、それっていうのは本当に受験者ね、その40代の受験者、裁判で争ってもいいっていうレベルですよっていうのは、先ほどの音声でも語りましたが、行政側の自作自演かもしれないっていうのも、それはそうじゃないとは言い切れない。何回も言っちゃいますけど、そういうわけなんですねって。行政と戦えるのがそういういい政治家、うまくかいくぐれる、それよりもいい考えを出せるのがいい政治家、性格が悪かろうが、不倫などしてようが、他人からの借金を重ねてようが、そういう、いわゆるクズと呼ばれる人たち、性格的にはそういう、生活的にはクズであろうって言われるような人たちは、社会通念上っていうのかな、多分そういうのであっても、そういうエスタブリッシュメント側と戦える人たちは、いい政治家と言えるではないでしょうかっていう、もちろんしない方がいいに越したことはありません。だって突っ込まれる要素がない方がいいですからね。そういうので戦えなかったりするっていうこともなきにしもあらず、相手は行政ですから、どんな手段使ってでもね、弾圧しに来ます。憲法が弱ければ、あるいはなかったらってだと、もう本当にこっちからの対抗する手段っていうのはありません。自分の身を自分で守ると逮捕されちゃうんですから。要するに何て言うかな、そういう明らかに自分で不利なことをやらなきゃいけないって言われても拒否することができない。拒否権がない。そういうことなんです。 まあね、まあだいぶ脱線しちゃいましたけど、まあ外出禁止にはまずすぐにはならないわけです。まあ将来的にはなるかもしれません。なんでかというと、まずは飲食店潰して、まあ個人店潰して借金漬けにする。で借金漬けにして、まあ家を取り上げる。で家がない人たち、まあ要するにホームレスっていうのかな、そういう人たちが多くなったら、そこでようやく外出禁止令を仕掛けるっていうことかな。でそこからもどんどん税金を取り上げたり罰金を取り上げたりするっていう、まあそういうことです。そういう流れかも。できなくして強制する。マスク義務化になってる国でもね、多分マスクって多分安くやってに入らないでしょうね。生活状況的にもそんなにね安くは手に入らないですよ、だと思われます。あまり断定しちゃいけない。私それマスクのその価格についてはさ、よく知らないのですから、あんまりそういう断定的に言うといけないんですけれども、そんなに安くは手に入らないとは思いますよ。物価もねそれなりに高いですし、だからそれなりに高い値段でしか手に入らない状態で、まあ強制するっていう流れ。だから住宅がなくなっても、だから家にいなきゃいけないっていう状態を強制されるっていう。なくしてから、あるいは不足させてから強制させるっていう、そういうまあ事実上税金ですね。税金状態にしてからの流れですね。本当にそこを気をつけておかないといけない。今外出禁止を期待しているような人たちも今なりません。それは断言できますね。将来まあそういうふうに借金とかね、あるいは連帯保証人で支払うことになるかもしれません。まあ私はそういうことはしてませんが、でも連帯保証人つけなきゃ借りれないっていうところもありますし、住宅の契約は確かそうですよね。連帯保証人つけなきゃそういう契約できなかったりするんですよ。であと就職してからもその緊急連絡先、まあ事実上の連帯保証人をつけないとなんかねえちょっと不都合が起きるみたいな。でこれでね実際まあ引っかかるような人たちもだってねいるんですけどね、親と不仲だったりとか、その親戚関係ともだいぶ不仲だったりとか、そういう人たちと下手に関わりを作っちゃうとまたねどうなるかわからんって、せっかくそういうのを脱しようと思って、まあ、就職したのにもかかわらず、まあ、自分またそういう人たちと関わらなきゃいけないっていう。だから実質、まあ、税金っていうことかなっていう。まあ税金って別に金だけの問題じゃない。健康を収奪したりするっていうのも税金だし、まあワクチン義務化ってワクチンでね、なんだっけ、亡くなる人がねまあまあいますね。今新型コロナのワクチンでも、30人ほどでしょうか。あ、もうちょっといるかもしれないけど、私の聞く限りですと20数名から30数名ぐらいはもう現段階で分かっているのはそれそんだけいるっていうこと。もっといるかもしれないですね。実際私自身ねインフルエンザ、かれこれ何年ぐらい打ってないんでしょうかね。あ、何年ぐらいかな。あ、2年ほど。あ、1回2年前には打ったけど、その前がまあ10年ぐらい打ってないかな。打った時に限ってめちゃくちゃ体調悪くなるので、あれは打ちたくないです本当に。何かで何か打たなきゃいけなかったんでしょうね。まあ記憶にはございませんけど、あんなね打った時に限って体調悪くなるから 正直打ちたくないんですよ。まあワクチン打つもね、別に打つ人のことをまあとやかく言うことはありませんが、打つ打たないを、まあ、選択が自由っていうのが本当はそうあるべきなんですけれど、まあ、義務化っていうのはそれがありませんから、たとえ強制的に打たされたとしても、まあ、大企業製薬会社は保証してくれない。実際にそういう免責事項あるんですよ。まあ、ファイザーさんのところだっけ、あれも、うん、副作用、副反応とメディアは言ってますけれど、副作用が起きても何も責任負わないって言ってますからね。そんなものを危機として打ちたがるのも、まあこれはね、まあその人たちの勝手だからどうようにもとやかく言っちゃいけないんですが、まあちょっとね、うん、危機管理が足りなすぎるのかなってというふうに思いますね。まあワクチンって正直ね、まあ毒ですからね、うん、まあ中身はまあそれ絡みで知ってる人に聞くか、まあなんとかネット上の情報をもう細部まで掘り下げて調べるか、まあ、そんな感じでやっていく方がいいです、うん、まあとりあえずねウイルス入れてるわけですからまあ体悪くならないっていう人は多分運がいいんでしょうねって、まあそういう風な印象でしか私は見ておりません。実際ね、そのインフルエンザワクチンとかコロナウイルス、まあ、風邪のウイルスなんですけれども、こういうウイルスってまあ、常に変異するっていうものです。まあ、3週間ごとかもしれない、3ヶ月か分かんないんですけど、まあ、常に変異するっていうことが言われているので、まあ、ワクチン打ったからって、まあ、完全にかからないかって言ったら、感染しないかって言ったら、まあ、正直、まあ、疑わしい限りですよねって、うん、あとなんだっけ、収奪するって言うんだけど、税金ね、税としてのまあ将来まあ完全デジタルに移行するみたいな、まあまだまだならないですけどね、まあデジタル通貨だの、まあそういう行政側が提案してますが、これって本当にね、まあネットのトラブルで、そういうシステムのトラブルでちょっと起きました。でそのトラブルっていう体で財産がなくなっていくってことも考えられますねっていう、まあ、実際まあ電気使えなきゃ話にならないです。停電しない保証なんて一切ありません。まあちょこちょこねネットのトラブルって起きてますからね、うん、そればっかり頼るのもいけませんし、やっぱり紙に書いとくとか自分のノートにまとめとくっていうのが、まあリスク分散になるはずでしょう、うん、昔の人はまあ電話帳ね、紙に書いてノートに書いたりしてさ持ってましたから、まあそれをね見て電話かけたり、まあ頭の中で覚えてる人はそれを記憶を手繰り寄せて、手繰り寄せるまでしなくてもいいか、うん、まあ記憶の中からちょっとねすぐにもう見つけ出して、で、まあ、電話するっていう、もう電話番号を覚えるのが当たり前でしたからね。いつ頃から変わったのかな、20年ぐらい前かな、多分携帯電話それなりに普及し始めてから、そっからまあ携帯電話の中にその電話番号なりメールアドレスなり記録されていって、で今では LINE アプリとか Facebook メッセンジャーとか、あとなんだ、Windows、Microsoft のライブメッセンジャーだっけ、ああいうやつとか、カカオトークとか、WeChat とか、まあまあいろいろあるんですよまあいろいろあるけど、まあ正直アドレスを覚える必要がない、アカウント名も下手したら覚える必要がない、 QR コードでねやっちゃえばお互いにすぐに登録できちゃう、下手したらその QR コードすら必要じゃない、うん、 それってまあデータを失ったら一瞬でパーになるよねって書きまとめとかないとね、やっぱりちょっと怖いなって、 LINE だけじゃちょっと怖いなって私は思うんですよ。やっぱりメールとかしないと怖いかな、やっぱりメールじゃないと。 LINE って結局アプリの中で、まあインターネットの接続環境がないとできないですから、要するにまあそればかりに頼るっていうのはすごく危険なんですねっていう。まあ電話やファックスがね時代遅れかって言ったらさ、必ずしもそうは言い切れないっていうのはそういった理由にはあります。まあインターネットのトラブルってちょこちょこ起きてるから、そういうものはやっぱり残していくべきかなって。黒電話だってね、なんかどっかに保管す、使ってるとこもあるみたいですね。あれもねやっぱり残しておくべきだと思います。公衆電話ってまあ一応台数は減ってるけどまだまだ残ってるじゃないですか。まあそういった、まあ、連絡できなくなるっていう、まあそういう事態に備えてっていうことかもしれないですね。まあね、そういうわけです。だから新型コロナの騒動ってまあ要するに、まあ、民衆が結びつけないようになって、で国家為政者、まあこれは為政者っていうのはまあ大統領とか総理大臣とかではなくて、もっとその大企業とか行政が支配するっていう、もう完全に管理支配するっていう、そういう世の中に変えていこうっていう、まあ一種のクーデターですね。まあある意味戦争です。まあ行政対民衆、政治家の戦い、司法もね、裁判官もそうです。行政に取り込まれちゃったらもうどうしようもない、取り込まれなければまあなんとかその地方の独立性は維持できる。とにかく行政が一気に力をつけるためのまあ自作自演なのかなって、そう思いますね。はい、そんなわけでダラダラと語りました。まあ最後まで聞いてくれてるかどうか分かりませんが、ここまで聞いてくれた人にはまあ感謝を示したいと思います。ではまた楽しみにしていてください。ではさよなら。